マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。太蔵さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
さて、はい、今週ね、日曜日にフランスの、ね、大統領選挙がありまして、うん、この遠く離れた日本でもですね、うん、もう新聞などのメディアで大きく取り上げるっていうような結果、マクロン大統領の誕生をこの大きく取り上げてます。太蔵さんと同世代なんじゃないですか。
いや、私が今年38、で、マクロン大統領、次期大統領は39歳ですからね、はい、もうほぼ同じ時代を生きている人間ですね。しかもですね、このマクロン大統領は当選した年が2006年なんですよ。で、私国会議員にね、国会議員に初当選したのは2006年で、私が2005年、
はい、
で、前職がマクロンさんは投資銀行かどっかですもんね、
はいはいはい、
私も一応証券会社にいた
り、はいはいはい、
で当選時期も同じ、
はい、
でちょっとずれてきたのはそれから数年後彼は大臣になりそれから私数年後ってテレビで大活躍という、うん、そこからだいぶ変わってきましたけどね、うん、
ただすごいですね。マクロン大統領の登場というのは、太蔵さんが今大統領になってると大体同じようなもんなんでしょうかね。政治経験や、プロフィールからすると。
プロフィールちょっと、大雑把に言うと同じかもしれませんけど、まあちょっと違うのは奥さんの年齢ぐらいでね、大体似たようなもんだとご理解いただいてもいいんじゃないかと。ただ、
いや、これ冗談抜きで、でも39歳でね、大統領っていうのはやっぱすごい、まあ、史上最年少。
G8 でもどうなんですかね。
30代で大統領っていうのは本当、
じゃあ頭に浮かばないですね。
浮かばないですよね。
もうフランスではナポレオン以降最年少の指導者ということですからね。
ナポレオンさんだって40歳ぐらい、
ね、その頃と平均寿命が違います
からね。そうですけどね、
平均寿命がおそらく違いますから、あの世の中における、まあ、立ち位置っていうのもこれ違うはずですよね。あの、どっちが年上が多いか年下が多いかっていうと、39歳だとこれ年上が多いと言っていいような年齢だと思いますね。
でこれマクロンさん大統領になりましたよね、
はい、
で本当にね、あのこの2週間で私はね、このマーケットに対する不安な気持ちがね、はい、ものすごく晴れてきましたよ、うん、で特に、まあ、オランダも、まあ、EU 残留と、
はい、
マクロンさんで残留と、でドイツもなんとなくこのままいけば無難に過ごすんじゃないかということで、そういった大きなまず方向性もいいですねと、うん、それからもう一つね、やっぱり無視できない、うん、無視、やっぱり皆さん気になってる北朝鮮の問題、
はい、
これもここに来て例えばトランプさんが金正恩と会ってもいいよなんていうと、態度を軟化しているように見えますけどね、これトランプさん、アメリカが言ってることはもう終始一貫してて、核の、廃絶だと、それはずっと終始一貫してるんですけど、なんとなく態度を軟化したように見えるのは、中国の北朝鮮の圧力が本当にここに来て本気になってきましたよね。で、投資家としてやっぱり今注目しているのは中国バブルがやっぱ心配ですよと。で、中国当局もこれ破裂したらかなわんなと。こんな時に朝鮮半島で軍事衝突なんかあったら、これとんでもないことになるよねと。北朝鮮よと。いい加減少しおとなしくしろと。この本気がやっぱり石炭の輸入をゼロにするだとかですね、油の供給を止めるぞと。で、中国共産党の機関紙に日中朝友好条約の見直しを示唆するって書いてるんですよね。これってやっぱりもし万が一アメリカが北朝鮮を攻撃して金正恩体制ひっくり返そうとした時に、中国は北朝鮮助けませんよと、こういうメッセージだってわけですよ。でこれが効いてるんでね、効いてるんではないかっていうところで、で非常に、ね、面白かったのはね、日本にいるとこのゴールデンウィーク中もやっぱりいつミサイルが飛んでくるんだと、こう結構不安な報道が目立ちましたけどね、隣の韓国の株価6年ぶりに史上最高値ですもんね。
で
このあたりがね、やっぱりなんか現実的なやっぱりことなのかなっていう、だからそういう意味でいろんなこの北朝鮮の問題、それから EU の問題、大きく不安心理が後退したんですけど、じゃあこれからどこまでこの株価がね、勢いよく伸びていくかっていうと、その期待の、まあ、条件、まあ、僕はね、まだ現状ではこれがね、一つのピークっていうかね、限界なんです、
はい、
僕の、株価の判断としては。じゃあこっから僕が2万5000円に行くなと、 という気持ちになるにはね、いくつか条件があって、一つはね、やっぱりね、消費税ですよ、そろそろ。はい、そろそろ消費税の引き上げ、一回先延ばしてますからね、
はい、
この経済状況で、上げられないっていうのは、ちょっとやっぱり消せないし、前回先送りしたのは、リーマンショックに近い危機があるんだと、
はい、
いうことで先延ばしましたね。
もう来年ですよね。
もうさすがにそれはないんじゃないかなと。まあ、それをまず消費税きちっと引き上げて、
はい、
社会保障制度をしっかりやるんだというメッセージが出ると一つ僕は安心。それから注目はやっぱりね、来年、これからの政治日程で大きなテーマとしては、まあ、憲法改正、
はい、
それから2018年黒田総裁はどうなるのか、今の金融政策が維持されるのかどうなのか、それからもう一つは安倍さんが続投するのかどうなのか、このあたりがですね、そろそろゴールデンウィークも終わって、国会ももう間もなく共謀罪も終わって、で都議選になったら一気にこの3つのテーマがですね、政治的な焦点になってきますからね。仮に安倍さん続投、黒田さん続投、消費税引き上げ、2021年までですね、今の体制でいき、マクロンさんがこの4年間30代で大統領をやっても何も問題なく国を運営できると、むしろ良くなったという状況になりますよね。今度どうなるかって、2021年はですね、ポスト安倍はこれ国策投資家史上最も早い予想を出しますけどね、
はい、
ポスト安倍はね、小泉進次郎っていう子も出てきますよ
なるほどなるほど、
これは面白くなってきますよ。そうすると
フランスの方で若い大統領が実績を示した、ということを参考にしながら、日本で、ちょっとでも大統領と総理大臣でなんか政治の仕組みが違うかもしれませんけど、ね、
だいぶ違いますけど、だいぶ違いますけども、ひょっとしたら3期目 の第何次安倍政権になってるか知りませんけども、官房長官っていうこともありますから、小泉総理時代に官房長官したの安倍さんですかね、小泉総理、その逆パターンがありますよね。これはもう完全に私の小説ですけどね。
なるほど。だって基本的にほら、国民が直接投票するかしないかって随分大きい違いじゃないですか。
まあまあ、いや、総裁選がね、まあ、当然2021年にありますから、だからそういう長期的な投資家としては、そういった流れになると。が見えてくるとね、長期的に明るくなるな
って。今まではちょっと、じゃあここまでは暗い雲が消えていった、ということなんだけれども、明るく晴れ間が出てくるためにはもう一つ何かが欲しい。
そうそう
そう。そういった話の中で延長線上を見ると小泉進次郎総理大臣というものが見えてくる、
一気に若返るっていうだけでね、そのなんとなくこうそういった希望の光っていうかですね、そういうのが見えてくると面白いなっていう気がします
ね。これね、政治にやっぱ精通してきたね、精通しているね、太蔵さんだから言えることですよ。ほら、安倍総理大臣って、その、総理大臣になる前にやった大臣のポストって、これ官房長官だけじゃなかった。
そうなんですよ。
ね、官房長官だけだったんですね。じゃあ今言った、その小泉進次郎が次に官房長官になるっていうのも、そのあたり意識して今、作ったわけですね。
官房長官ってあるんじゃないかなと思いますけどね。
その小泉さんですけれども、子ども保険を創設するっていうね、提言を今して注目浴びてますけれども、
そうですね、
はい、
これは反対ですね、僕ね。
私は反対。
これは
だってサラリーマン
が、わざわざ保険じゃなくてもいいんだよ。もう保険ってもうめんどくさいんですよ。
サラリーマンから集めるもの
なんですね。あるとあらね、保険料でしょ、税でいいじゃないと。もうね、こう保険方式っていうのはね、役人が喜ぶんですよ、自分のこう権限になるからね。
これでもね、じいさんばあさんの票に対して尻尾を振ったっていうことで、すごい評判悪くなってませんか、でも。
まあ、
これ
は
ね、税金でおとなしくもっと税金を上げるっていうことで、素直に言えば、ね、じいさんばあさんだってそれで、うん、そうだな、とか納得するかもしれないんですよ。で、じいさんばあさんはいいよ。サラリーマンから、保険を取るよって、なんか、ごまかしみたいなことに見えません、これって。働いてる人から見ると。
まあ僕は、小泉チルドネスはそこまで言いませんけどね、やっぱり税でね、やった方が正面からね議論した、なんとなく子ども保険っていうとね、なんかまあいっかって気になるし、冷静考えたらちょっと待てよと、
ごまかしてる
よ、おいおいおいおいと、
まあ、将来のね、社会保障として、まあ、保育や幼児教育無償にするというための子ども保険ということなんですけどもね、
その 幼児教育無償にとかね、教育無償って今議論になってるじゃないですか、はい、それ大変結構なことだと思いますけどね、私の子供まで無料になるんですか？
何も
私は稼いでるよ。
あ
悪いけど。
あ、いっぱい稼いでる人はちょっとダメかもしれない、ね、
ですよね。うん、だからどこまで、だ稼い、これもね、なかなか難しいなと思いますよね。うん、それは少子化につながるのか、少子化対策につながるのか、ちょっと。
これね、正直に言うと、お金もらえるから子供作るっていうことじゃないかもしれませんよね。
いや、僕はそう思う。
だってそういう制度っていうのは変わる可能性があるんだから、やっぱり自分の力で金を稼いで生活していけるからっていうような、その、ね、社会の舞台みたいなものが整わないと、子供って作りにくいんじゃないですかね、これ。
まあだから、まあちょっと、わかりませんけど、うん、子供保険よりは、きちっと消費税の引き上げを議論して、うん、その中で社会保障制度しっかり議論してもらいたいなっていうのは僕の考え方ですけどね。
そういう話が進展していくと太蔵さんの中だとこれはもう株高材料というふうに位置づけていいわけですか？そうやって国の中で消費税の引き上げですとか後々の社会のために、税制を整備していくっていうような話が進むっていうのはこれは経済や株を見る上でも大きい材料。
国策投資家にとっては、もう国のこの多額の借金というのは、もう強烈な不安材料です。で、特にね、国に金がないっていうのはね、これは問題ですよ、やっぱり、理屈抜きに。だから、ぜひね、今度の機会にはしっかり上げて、で、社会保障制度、しっかり作り直してもらいたいなと。これがね、この不安が取り除ければね、僕は株に対しても、投資環境整ったって判断できますけどね、はい、
それが2万5000円に行くためのステップということになるわけでしょうかね。
僕ね次のステップはそこだと思いますよ、そういう なんかね根本的なところ。意外とね外国人投資家もね日本のねこの債務の件に関してはね嫌な顔しますもんね、僕はそこ注目してますけどね。
債務の件、そして安倍総理の、先ほどお話しされていた会見の施行を公言するって、2020年ということですよね。
会見の施行、憲法改正ですね。はい、はい、憲法改正はこれ連休の間のね大きなニュース、安倍総理大臣の行った あれはなんか安倍総理大臣という立場ではないっていうようなことで言ってるみたいですけど、
そうそうそう、
自民党の総裁ってそれはでもね話にあんまりならないでしょ。でも喋ったら総理大臣が喋ったら総理大臣の話ってことになりますでしょ。
いやだけどそれ
なんですか。でも
自民党総裁だから皆さん使い分けてますよね。自民党総裁として喋ったと、あとは総理大臣として、これ一衆議院議員として喋ったと、あと杉村太蔵個人として喋ったと、
でもそれはありなんですか政治家の場合は。
結構私はそれに加えて、杉村綾の夫として喋ったとか、まあ、いろんなことも入れてましてね。まあいろいろありますよ
ね。都合がすごくいいような感じもするんですけど、その会見についてっていうことはこの株で経済を見る上では参考にはなってきますかね。
いやただねこれも僕ねちょっとね不安材料の一つなんですよ、その憲法改正賛成反対ちょっと抜きにしてですよ、この憲法改正論議っていうのは、あまりこう株価の材料にならないんですよね、どうしてもこう経済政策とかそういった景気対策の話じゃないじゃないですか、で改正賛成か反対かっていう世論調査では今拮抗してますけども、政策の優先度、国民が求める政策の優先度がずっと低いんですよ、
はい、
やっぱりね先ほどおっしゃった社会保障制度とか雇用対策が景気対策だっていうところはやっぱり圧倒的に高いんですね、だからやっぱりそこがね手薄になってくるっていうのはね、ちょっと不安であるのは間違いないですよね、はい、
これにもしもですね斉藤さんが1年ぐらい前言ってませんでしたかね、長くてエネルギーのかかるようなこういった改憲問題に憲法改正問題に、政権が力を注ぐというようなことになってくると経済がお留守になるからそれはちょっと歓迎できないなって話された経緯ってあります
ね。僕はだからね その考え方はあるんですよ、ただもう一つの考え方としては、何か国が変わると、大きく変わると、そういった時には何かよくわからないけどその変わるということに対する期待で、経済が活性化され、株価が上がっていくっていうこともありえますよね、
なるほど。
だからそういったところも一つ 期待できるかな。だから、うん、要はね、この2万円の壁をどうやって超えるかっていうのがね、はい、今僕の頭の中なんですよ。うん、
なるほど、
一つのだからね、この憲法改正が、うん、まあ、ある意味で新しい国に生まれ変わるんだと、うん、新しい日本になるんだという姿を見せられるようになればね、うん、また投資環境はそうかなって気がします、ね、
ジャパンが変わる、憲法改正でジャパンが変わるっていうと、そのジャパンの持っている高齢者の資産がいよいよ動くかもしれない、そして超高齢者社会というようなジャパンが新しい成長の道まで歩み始めるかもしれない、そんな風に海外から投資家が見るっていうこともあり得るでしょうかね。
まあ、理屈からいくとそんなことちょっとありえないんですけどね。理屈からいくとありえないじゃないですか。憲法が変わってなんでこの経済が良くなるかっていうのが分かんないところですけど、
例えばですよ、うん、憲法が変わってこうもう堂々と軍事を持つっていうようなことになって、うん、そうすると防衛費をガンガン増やすっていうようなことで軍艦がどんどん作られる、ジャパンが新しい道に行く、これ例えですよ、うん、そういうような観点でこの改憲が経済に、知恵に発働くとかそういうことはありませんから、まあ、ないってことですね。
なかなか難しいですけど、ただやっぱり憲法改正でよくこう冷静にならなきゃいけないのは、これは押し付けられた憲法だと、うん、アメリカの GHQ でたった9日間で作られたものだから自分たちの手で書きたいんだと、まあ、こういう考え方に基づいて憲法改正したいという人たちがいますと、まあ、これはこれ一つの考え方ですと。ただ例えば教育費を無償にしたいと、だから憲法改正だっていうのはちょっとよく分かんないわけですよ。別に今の現行憲法でも遠慮なく教育費は無料にしてもらっても結構ですよと。だからつまり憲法改正しないとできない政策なのか、うん、憲法改正なんかしなくたって現行憲法でも全然遠慮なくやってもらっても結構ですよっていうことなのか、ちょっとこの辺は例えば大統領制にするったら憲法改正必要です、
ね
え例えばね、うん、だからそういった議論なんで、ぜひね一回大体憲法ってあまり国民の皆さん最初から最後まで読んだことある人ってあんまり少ないと思うんですけどね、
はい、
A4 でフォント 10.5 でコピーし、プリントアウトしますとね、大体10ページぐらいなんですよ。
そんなもんなん
ですか。もう20分ぐらいもあればね、うん、もうさーっと見て、ああ、なるほど、こういうことに、全部書いてありますからね。うん、
太蔵さん、やっぱり国会議員になった時には、それをもう一回見直して、もう身につけて、行動したっていうような、過去はあったわけですか。
当然ですね。最初にそれを叩き込まれます。うん、特に自衛隊はね、なぜ合憲なのかと、これはどういう考え方に基づいてるんだっていうことは、やっぱりちゃんとね、その先輩議員や、そういった大学の教授から、いろいろレクチャーを受けてですね、なるほどなっていうことはありますよ。
改めてね、ここで憲法の中身をちょっと考える時間にしたいと思いますけど、太蔵さん、はい、今週は企業決算もピークを迎えますが、最後にどこのあたり注目を今されてらっしゃるか、投資家としてお願いします。
どうしても結構株価が全体的に高いので、ちょっとネガティブなニュースに僕は目が行き過ぎてる傾向があると思うんですけども、東芝の時も、それから日本郵政の時もそうでしょう。海外の子会社で巨額損失を発生して本体に影響、今富士フィルムもなんかそういう話が出てきましたね、ニュースで。このね、海外の子会社をどうと日本の個人投資家が把握するかっていうのは、非常にね、アナリストもそこ手薄でしょ。そんな情報急に出てくるじゃないですか。
特に M&A 案件なんかでどんな契約になってるか、これ英語でバーっと書かれてたら、会社の社長も分かんないかもしれませんもんね。
さすがにそれ分かってもらう。だから、円高の時に結構買収してますよね。
はい、
で、これがね、結構ここに来て、なんかこう、爆弾になってないかっていうのは、ちょっと、興味はありますね。
そのあたりも見ておきたいと思います、はい、次回太蔵さんご出演は5月23日ということですので、そのあたりもしかしたら解散のね話なども出てくるかもしれませんね。またじっくり伺いたいと思います、は
い、
太蔵さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。